今日は司会ではなくて、この神様の御言葉を語られるという素晴らしい恵みに預かっていますことを心から感謝して、皆さんと一緒に今日の御言葉を学んでいきたいと思います。皆さんのお手元に素晴らしいレジュメが届いていると思います。私が作ったわけではありません。姉妹が時間かけて作ってくださいました。本当に多くの働きがこの礼拝にあるということをこのレジュメも教えてくれている、そのことを心から感謝したいと思います。ぜひこのレジュメ、有効に活用していただきたいなと、このように思います。高慢という言葉、皆さんは何を連想されるでしょうか。高慢、国語辞書で引きますと、人を侮って偉そうに振る舞うこと、また高ぶりはおごり高ぶって無礼な態度をする、このように書かれています。高慢、ヤコブはヤコブ書の4章の16節で、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています、そのような高ぶりはすべて悪いことです、このように記しています。高慢、それは罪だと聖書は教えています。パウロはローマ書の一章のところで、このような思いは罪だとはっきりと私たちに教えています。この高慢について少しだけ学んでみたいと思います。イザヤ書の14章12節から15節のところで、天使ルシファーの堕落のことが記されてあります。ここが被造物の最初の罪です。作られた、神によって作られたものの最初の罪、それがこのイザヤ書の14章の12節から15節に記されています。その罪は何であったのか。高慢の罪でした。この天使ルシファーは被造物にもかかわらず神になろうとしました。自分を作ったものになろうとしました。その結果、彼は天から落とされたとあります。サタンの始まりです。またイエス様はマタイの福音書の23章で、律法学者パリサイ人たちについて語っているところがあります。この23章の4節6節7節を見ますとですね、本当に彼らのこの律法学者やパリサイ人たちの高慢さが記されています。彼らの心の内はどうであったのか。それは23節にも、あるいは27節から28節にかけて、彼らは不誠実であり汚れており、偽善と不法で満ち溢れている、このように書かれています。彼らの心の内、それは高慢の塊であったということであります。イエス様はそのような者たちに対して、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たちと、このように彼らを呼び捨てています。そしてこのような者たちがどこへ行くのか。33節で、ゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。 彼らの行くところは地獄だとイエス様は言われるわけです。地獄、また黙示録の19章の20節では火の池という言葉が出てきますが、その言葉と同じ意味を持った言葉であります。パウロは第一テモテの3章の6節で高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることのならないためです。こうやって新しく救われた者が長老執事になることを戒めているわけですけれども、高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることがないように、また同じ第一テモテの6章のところには偽りの教師たちのことが記されています。彼らも高慢なものであったとそのように書かれています。あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。こうヤコブは言うわけですけれども、今日私たちはこの高慢とは反対にある従順、また使えるというそのことを一緒に学んでいきたい、このように思います。で、従順という言葉です。従順、特に大切なのはこの従順、日本語に従順と訳されているこのギリシャ語の言葉なんですが、このギリシャ語の言葉が表すその意味は聞いて行う、あるいは聞いて従う、こういう意味を持った言葉です。最も重要なその従順は私たちが神に従う、私たちが主に従う、この従順です。具体的には私たちがこの御言葉に聞き従うのかどうか、それによって表されるということです。今日私たちは聖書の何箇所かのところを開いて、この従順、また使えるということを一緒に学んでいきたいと思います。マタイの福音書の20章20節から28節をお読みしたいと思います。マタイの福音書の20章の20節から28節です。その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の10人はこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは 彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですとイエス様は言われました。で、このイエス様の言われたこの言葉のこの時間的な背景、それをちょっと見てみますと、19章のこのマタイの19章の一節に、こうイエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれたと書かれています。イエス様はガリラヤでの宣教を終えて、いよいよエルサレムを目指して、また違う言葉で言うならば十字架への道をたどることになります。その後イエス様はこの20章の17から19で、自分がどのようなところに行くのか、自分の先には何が待っているのかを弟子たちに教えられたわけです。そして20章の29節を見ますと、彼らがエリコを出ていくとと書かれています。おそらくこの20節から29節、あの28節まで語られた、このイエス様が語られたその場所はおそらくエリコ近辺、エリコの近くでこの言葉を弟子たちに語られたと推測することができます。イエス様のところにある者が来てお願いをしたと20節から21節に記されています。それはゼベダイの子たちの母が来てあるお願いをするわけです。21節でどんな願いですかとイエス様は言われました。するとこの母は、私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座られるようにお言葉をください、こういう願いをするわけです。うちのこの二人の息子を位の高いところにつけてほしい、ここの母は願うわけです。で、この二人の息子、それはマタイの4章の21節から22節に出てくるんですが、一人はヤコブ、そしてその兄弟ヨハネのことです。彼らは漁師でした。彼らもイエス様の召しに従って弟子になったものでした。その二人、その二人をイエス様、うちの息子を位の高いところにつけてほしいのですが、こうこの母は願ったわけです。で、このヤコブという人物は使徒の中で最初の殉教者になった人物です。そのことが使徒の働きの12章の2節に記されています。彼はヘロデ・アグリッパによって殺されたとそのように記されています。またもう一人の息子ヨハネ、彼はペテロと共に最初の迫害を受けたことが使徒の働きの4章の3節に記されていますし、彼は晩年パトモス島に流されたと黙示録の1章の9節に書かれています。そのような二人の息子をこの母はぜひ高いくらいにと願ったわけです。で、おそらく イエス様に従っていた他の弟子たちも心の内ではイエス様が王座についたら私たちもきっと高い位につけるかもしれない、そのような思いを持ってイエス様に従っていたのかもしれません。この20章の前の19章の27節でペテロがこんなことを言っています。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。自分は全部捨ててあなたに従ってきたんです、私たちは何がいただけますかと、ペトロがこのように言葉を出している。おそらく従っていた弟子一人一人がこのような思いの中にあったのかもしれません。ですからイエス様は彼らの思い違いを22節で言うわけです。イエスは答えて言われた、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。イエス様は弟子たちを、自分に従ってきた弟子たちを高い位につけようと思って彼らを召したわけではありませんでした。ですよね。その後イエス様はこう述べています。私が飲もうとしている杯、それを飲めますかと弟子たちに問うわけです。で、この私が飲もうとしている杯、マルコの福音書の14章の36節で十字架にかかる前のイエス様はこう言われました。この杯を私から取り除けてくださいと父なる神に祈ったわけです。この杯を、まさにイエス・キリストの十字架です。十字架、イエス様は弟子たちを自分の身元に引き寄せた。それは何のためか。それは自分がかかるこの十字架、それがどういうものであるのか彼らに教えるためでした。決して彼らを高い地位につけよう、そういう思いで彼らを弟子としたわけではなかったのです。しかし残念ながら弟子たちはそのことをまだまだ理解していなかった。イエス様は23節で誰がそのような地位につくかすべて父なる神のなさることだとこう述べています。さてその後24節ではこう書かれています。このことを聞いた他の10人はこの2人の兄弟のことで腹を立てた。ヤコブとヨハネの母がイエス様にお願いをした、息子のことで。それを聞いた他の10人の弟子たちが腹を立てたと記されています。この腹を立てたという言葉なんですが、それはこの新しい皮袋の中でこの新しいブドウ酒がこう発酵して、そしてこうグツグツグツこう煮えたぎっていく、このような状態を指した言葉がこの腹を立てたという日本語に訳されているギリシャ語で使われています。だから彼らの心の内は大変な思いだった。もう先に私も言いたかったことを、我々が言いたかったことを彼らが先にイエス様に言った。この残りの10人のこの心の思いは私たちはよく理解できるんじゃないでしょうか。 さてこれを見ていたイエス様はこの後弟子たちに大切な大切な教えをします。25節から28節です。イエス様はまず自分がこの地上で王として人々に仕えられるために来たんではないというそのことを知っていましたから、そのことを踏まえて大切な教えをこの後なさいます。まず25節、イエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。この世は支配者たちが上に立って権力を振るう世の中です。で、この25節で使われている支配するという言葉なんです。それは使徒の19章の16節でも使われていて、そのところでは押さえつけるとこのように日本語に訳されています。だからこの世の支配者たちは世の人々を押さえつける、そのような支配者だというわけです。また権力を振るうと記されています。しかし神の国、神の教会では違うということをこの後26節27節でイエス様は教えられています。偉くなりたい者は仕える者になりなさい。偉くなりたい者は仕える者になりなさい。で、この仕える者になりなさいと使われているこのところのギリシャ語はディアコノスという言葉が使われていますが、これは給仕するという意味です。給仕する者、人の世話をする者、その意味を持った言葉です。ここから羊という言葉が生まれています。だから偉くなりたいと思うのは人のお世話をしなさい、給仕をしなさい、こういうわけです。そして先に立ちたいと思うものはしもべになりなさい。ここのギリシャ語は皆さんよくご存じのデューロスという言葉です。これは奴隷という意味を持っています。奴隷、先に立ちたいと思うのは人の奴隷になりなさい、こうイエス様は教えられました。そして28節でイエス様が自分がこの地上に来た、この世に来た目的を明らかにしています。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるため。人の子、イエス様は自分を指してこのような言葉を使われています。この人の子、福音書では81回使われていると言われていますけれども、 2,3 の例外を除いてはすべてイエス様が自分を指して人の子と言われています。そして私は仕えられるために来たのではなくて仕えるために来たんだと、このように言われるわけです。イザヤ書の53章を見ますと、そこには人々の苦しみを一身に背負ったしもべのことが記されています。まさにイエス・キリスト、その方の予言がそこに記されているわけです。またぜひ53章をお読みください。パウロは第二コリントの8章の9節で、主は富んでおられたのに あなた方のために貧しくなられました。またピリピの2章の7節では、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、このようにパウロは記しています。そしてイエス様はこの28節の後半で、贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです、こう言われました。贖いの代価、それは奴隷を解放するための身代金、また神の義を満足させるために支払われた代金のことです。違う言葉で言うと、あのイエス・キリストの十字架です。十字架、先ほどもマルコの14章の36節を少しだけお読みしましたけれども、この36節でイエス様はこう言われているんですね。この杯を私から取り除けてください、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。あなたの御心のままをなさってください。まさにこの十字架、あのイエス・キリストの十字架、それは父なる神に従う完全な従順であったということです。イエス・キリストは父なる神に完全に従順であった、そのことがあの十字架の技だったんです。パウロはこう言います。第一コリントの6章の20節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。私たちのことです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。またエペソの1章の7節では、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。このようにイエス様は弟子たちに、自分が何の目的を持ってこの地上に来られたのか、それを明らかにしました。自分は仕えるために来たんだ、そして贖いの代価として、贖いの代価として私はあなた方に命を与える。で、私たちはこのイエス様のこの他にも、この御言葉を通して、この聖書を通して従順に歩んだもの、使える、そのことを全うしたものを知っています。それは一人はアブラハムです。アブラハム、ヘブル書の11章をちょっとお開けください。このヘブル書の11章は旧約の信仰の勇者たちのことが記されています。その8節と17節をお読みしたいと思います。ヘブル書の11章8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。17節、信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。このことは創世記の12章、また創世記の22章に記されていることですが、8節でこれに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。創世記の12章の4節では、アブラムは主がお告げになった通りに出かけたとあります。 アブラハムは主に聞かなかったんですよ。どこへですか、なぜですか、なんで私が行くのですか、ではなくて主が命じられた通りにそれに従ったということです。そして生まれたウルから出ていくわけです。アブラハムは主の御声に従ったんです。 100%。 またこのヘブル書の10章の17節を見ますと、私たちはある矛盾を覚えるんです。人間ですよ、私たち人間は。それは何かというと、創世記の20章の12節で、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。あなたにアブラハムに与える息子一人の子供イサクからあなたの子孫が増えていく、このように言われた神がですよ、創世記の22章の2節では、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。私たちなら、神様、あなたはこんな約束を私にくれて、その約束を全うするためにはイサクをあなたに捧げたら、あなたの約束、それは約束ではなくなるんじゃないですか、こう私たちは思うはずです。私はそう思います。しかしアブラハムは違ったんですね。アブラハムはイサクを私に捧げなさいと言われたときに、神が不誠実な方ではないということを確信していましたから、アブラハムは神に対する従順さを表すためにイサクを捧げたのであります。アブラハムの従順、それはウルから出たとき、また与えられたこの一人子イサクを神に捧げた、それによって彼は彼の従順さを明らかにしています。私たちは違う人物をまた違う角度から見ることができます。それはあのパウロです。パウロ、第二コリントの12章7節から9節で、パウロに一つの棘が与えられたと記されています。でその棘はなぜ与えられたのか、それはパウロが高ぶらないように、そのために一つの棘を与えられたと記されています。しかしパウロ願ったんです。この棘を取ってください、この棘を取っていただきたい、こう願ったんですが、主はいやいや、この棘はあなたにとって大切なものだと言われました。それはなぜか、この棘はパウロが自分の弱さを知るためでした。また自分の足りなさを知るためにこの棘が与えられたということです。パウロが自分には誇るものが何一つないんだ、そのことを知るためにこの棘が与えられた。パウロは自分をより低くして主により頼む、そのようなものへと変えられていくためこの棘が与えられた。まさにパウロにとっても、パウロにとっても主の前にへりくだる、それは主が導いてそのようなことをパウロになした。先ほどマタイの福音書の20章のところで、私たちはイエス様がこの地上に来られたその目的が何であったのか いました。仕えるために来たとイエス様は言われました。そのことをパウロはフィリピ人の手紙2章のところでもっと分かりやすく私たちに教えてくれています。フィリピの2章の6節から8節をお読みしますと、こう記されています。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分は無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。でこの6節に出てくる神の見姿、それは神の本質と性質を持った方という意味であります。ヘブル書を表した記者はこのヘブルの1章の3節で、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れでありとイエス様のことを指してこう記しています。イエス様は神の本質の完全な現れであり、そしてそのキリストは神の在り方を捨てることができないとは考えないでと6節書かれています。それはイエス・キリストは神としてこの地上に存在することを絶対に手放したくないという、そういうことを思わなかったということです。固守しなかったということです。そしてご自分を無にしてです。でこの無にしてという言葉の解釈で大変大変誤った意見を持つ人たちが出ました。この無にしてというこの言葉なんですけども、ケノーシスというこのギリシャ語、それは空にしてという意味でありますが、ここからケノーシス主義という、そういう主義を唱える人たちが出ました。それはどういうことかというと、神聖放棄です。神聖放棄、イエス・キリストがこの地上に来られた、そのイエス・キリストは神ではないんだということを唱える、その者たちがここの御言葉を持ってそういうことを唱える者が出ました。しかし御言葉を初めからまた最後まで読むと、イエス・キリストが神であって永遠に神である、そのことを御言葉ははっきりと教えています。でこの無にしてのところに米マークがついているんですが、欄外の中央を見てみますとこう記しています。特権を主張されずに。それはどういう意味かと言いますと、神の本質である全知とか全能とか偏在、そのような特権を主イエス・キリスト自身が制限されたということです。父なる神の御心に従って制限されたということです。でこのところをアンドリュー・マーレーはある本でこう述べています。主はイエス・キリストです。主は父なる神がうちにお働きになるために、ご自身をご自身の意志をご自身の力を全面的に明け渡しておられたんだ。このようにアンドリュー・マーレーはこの無にしてというこの言葉をこのように説明していました。ご自分を無にして 仕える者の姿をとり、で先ほどはディアコノスという、使えるというディアコノスという言葉を使っていましたけれども、ここで使われているそのギリシャ語はデューロスです。ということは奴隷ですよ。奴隷。パウロはイエス・キリストは奴隷として、奴隷としてこの地上に来られたと、こういうわけです。ご存知のように奴隷、今の私たちの周りでは考えられないんですけれども、しかしこの当時、またあのアメリカが独立するそのきっかけとなった奴隷、実際にいたわけですよね。彼らに全く自由はありませんでした。彼は人間ではなかったんです。彼らは売り買いできる、売ったり買ったりできるものだったんですよね。だから所有者の所有物でした。イエス様はそのようなものとしてこの地上に来られたんだというわけです。人間と同じようになられたのです。私はこれ第2版の聖書を読んでいます。でも第3版はこのあとすぐ7節で、人としての性質を持って現れ、このように記されています。第2版はこれは8節に書かれているんですが、しかし7節に書かれていようが8節に書かれていようが、その意味するところは全く変わりません。人間と同じようになられ、人としての性質を持ってこの地上に来られたということです。ここで私たちは非常に大切なことをしっかりと理解しなければいけません。それは何かというと、イエス・キリストには罪がなかったということです。私たち人間と決定的に違うところは罪がなかった。だからヘブル書の記者は4章の15節で、罪は犯されませんでした、このように言うわけです。イエスは人となってこの地上に来られた。しかし私たちと同じように罪を犯すような、そのような人ではなかったということです。そして自分を卑しくし、8節の中ほどに書かれています。自分を卑しくし、でこの卑しくしという言葉が、この同じピリピの2章の3節に書かれている、何事でも自己中心や虚栄化することなく、へりくだって、このへりくだってと同じ言葉です。だからイエス・キリストは自分を低くして、自分を低くして死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス・キリストが十字架にかかられた、それは御心であったと聖書に記されています。ヘブルの10の10には、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことによりと、ヘブルの記者は10章の10節で記しています。そうです、イエス・キリストの十字架、それは父なる神に対するイエス・キリストの全く従順を表したものです。イエス様は自分の来た目的、それをマタイの20章の28節で、仕えるために来たんだと言われました。パウロはこのピリピの2章7節で、イエス・キリストは仕えるものの姿を取り と記しています。またヘブルの記者は十章の十節で、父なる神の御心に従われた、従って十字架にかかられたと、このように述べています。私たちはイエス・キリストを見ました。また旧約に来たアブラハムを見ました。また初代教会に来たパウロを見ました。今現在生きている私たち、この21世紀に生きている私たち、救われた私たち、その私たちはアブラハムやパウロと生き方が変わったんでしょうか。もし変わっていないとするならば、クリスチャンとしての生き方が変わっていないとするならば、アブラハムが生きたあの生き方、パウロが生きたあの生き方、それはこの御言葉が一貫して教えている救われた者の生き方であるべきです。また私たちもそのように生きる、そのことを主なる神は一番の喜びとするはずです。第一サムエルの15章の22節で、主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。最高の生贄は何だ。それは主の御声に聞き従うことだと教えていますし、詩編の51編の17節では、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを下げすまれません。二版は魂、三版はこの砕かれた霊というふうに記されているはずです。しかしどちらにしても、どちらにしても私たちが捧げる最高の生贄、それは砕かれた心だということです。砕かれた心、それを神は一番に喜ばれる最上の生贄だと認めてくださるということです。最後に、私たちは、私たちが従順な仕えるものとして歩むには、どのように歩んだらいいのか見て終わりたいと思います。ヤコブ書の4章の6節から10節をちょっとお分けください。お読みします。ヤコブ書4章6節から10節。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。十節。主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ヤコブはこの4章のところを通して、私たちが どう生きなければいけないのか。7節では神に従いなさい。まさに神に信頼し、その命令に従うということです。8節では神に近づきなさい。私たちが清い生活をするということです。罪から離れるということです。そして10節では主の御前でへり下りなさい。自分を低くしてすべてを主に委ねるということです。私たちはもう一つ非常に大切な御言葉を見る必要があります。それは愛を身につけるということです。愛を身につける。第一コリントの13章の4節でこう書かれています。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。そうです、愛は仕える心を生み出すのです。仕える心を生み出す、それが愛です。だから私たちはこのヤコブが教えているように、神に従い、神に近づき、へり下り、そして愛を身につけるべきです。私たちはよく知ってます。このようなものに私の力ではなれないこと、私の力では、あなたの力では、こういうものになることはできません。でも御言葉はこの助けによってと言われます。それは今私たちのうちに住まわれているこの内住される御霊の働きによって、それを成しなさいとこのように教えています。御霊によって歩みなさいです。御霊に支配されて歩みなさい。そうすれば、そうすれば私たちはヤコブが言うように、またパウロが言うように、あのアブラハムがそうであったように、またパウロがそうであったように、そしてイエス・キリストが私たちに教えたように、従順な使えるものとしてクリスチャン生活、クリスチャンの歩みを天に凱旋するまで送るということが可能になるということです。私たちがこの地上で過ごす時間はそう多くはありません。私たちは今からそのように歩むことが可能です。天に帰った時に、よくやった忠実なしもべだと言われるような信仰者として共に残された時間歩みたいものです。お祈りします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。アブラハムがそうであったように、またパウロがそうであったように、そしてイエス様が私たちに教えてくれるように、どうか私たちが従順に、そしてあなたにも人にも仕える、そのようなものとしてこの地上での人生を全うすることができますように。どうか弱い愚かなものですけれども、どうかあなたが御霊で満たし、ますますイエス様に似たものへと変え続けてくださいますようにお願いいたします。一切をあなたの御手にお委ねし、またあなたに期待してこのお祈りを イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。